本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書20章9節から19節です。またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも袋叩きにし、恥かしめた上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに3人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。律法学者、祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。アーメン。今日も各家庭で、また各自の場で、ネット映像を通して主日礼拝を捧げている皆さんが、復活された主の恵みを授かることをお祈りいたします。私たちはグループ聖書勉強の時間にサムエル記第2を勉強しています。その中でもアブシャロムが父ダビデ王の王座を手にするために謀反を起こした事件について勉強しています。アブシャロムは自分の妹タマルを性的に犯した腹違いの兄アムノンを殺害した後、ガリラヤの北東部にある母の実家ゲシュル王国に逃げました。3年後にユアブの懇願でアブシャロムを再びエルサレムに呼び戻しましたが、ダビデはアブシャロムの顔を2年間も見ようとしませんでした。その後に2人は対面しましたが、よそよそしい雰囲気でした。その時からアブシャロムは少しずつ謀反を企てました。民がダビデに裁きを受けるために王宮に出向かう時、アブシャロムは途中で妨害して、王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいないと言い、自分が公平な判決を下してあげようと言って、民の心を盗み取りました。4年間もそのようにして人々の心を盗みました。ついにアブシャロムはアブラハムが祭壇を積んだ場所であり、父ダビデが初めてユダ家の王となったヘブロンで、自分がイスラエルの王になったと宣言しました。それは神様も自分を支持してくださっており、自分がまさに第二のダビデであることを自認することでした。それでダビデはエルサレムを離れるしかありませんでした。彼が避難する際には、ガテ人イタイのイタイ、祭司のツァドクとエブヤタル、アルキ人フシャイのようにダビデを支持して同行する人たちもいましたが、そうでない人もいました。ダビデがエルサレムを離れ、バフリムという地域に着いた時に、サウル王の一族であるシムイという人が出てきて、ダビデを呪い、石を投げつけました。 その当時には石で打たれる刑罰を受けるのは、神様の律法を深刻に破った時、またはイスラエルの子孫がエリコを手に入れる時に、アカンが神様に捧げるものを盗んで、それにより戦争で敗戦したことがありましたが、このようにイスラエル共同体を危機に陥れた時、そして聖なる神様を冒涜した時などでした。ステパノはユダヤ人たちに、神様は宮の中にだけおられる方ではなく、どこにでもおられる方だと説教して、石に打たれ殉教しました。ユダヤ人たちにとっては、そのような説教は聖なる神様を冒涜したことと同じであると思われたからでした。シムイの観点では、ダビデの行動は石に打たれるほどのものだと思われたのでしょう。シムイは具体的にこのように言いました。サムエル記第2の16章7節8節です。シムイは呪ってこう言った。出て行け、出て行け、血まみれの男、横島の男。主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子アブシャロムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。シムイはダビデに血まみれの男と言いましたが、文字的な意味は血の人、すなわち殺人者です。ダビデがヘブロンでユダ族の王になった時、イスラエルの残りの部族の王はイシュボシュシェテでした。サウル王と彼の息子のヨナタン、アビナダブ、マルキシュアがペリシテとの戦争中にギルボア山で死を迎えたので、親戚のアブネル将軍が残った息子イシュボシェテを王位に就かせたのです。しかしアブネル将軍はユアブ将軍によって殺されました。ユアブは自分の弟を殺したことに対する復讐と、ダビデ王国の第二人者は自分一人であるべきだという野望でアブネルを殺してしまいました。シムイはこのすべての死の背後にはダビデがいたと考えていました。しかしそれは事実ではありませんでした。ダビデはサウル王と彼の息子ヨナタンの死を嘆き、長歌を作ったほどでした。またアブネルの死を悲しんで一日中断食しました。またシムイはダビデに向かって横島なものと言いましたが、これは無価値な人間、無用な人間という意味です。祭司の息子でありながら、祭司だったけれども神様を知らず、神様を軽蔑する人生を生きた人、祭司エリの息子ホフニとピネハスをそのように呼びました。また他の箇所では不良と翻訳しています。シムイはダビデは決して王になってはいけない人であり、王になる資格もない人だと考えていました。シムイの無礼な言行を見守っていたユアブの弟アビシャイは激怒してダビデに、なぜ黙っておられますか、言ってあの首を跳ねさせてくださいと言いました。しかしダビデの考えは違いました。私の身から出た私の子さえ私の命を狙っている、今このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい、彼に呪わせなさい、主が彼に命じられたのだから。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろうといった後に道を進んでいきました。アビシャイはシムイの行動を人間的な観点から見ていたとしたら、ダビデは神様の摂理の観点で見ていました。 つまりダビデはシムイの言葉を神様が自分に聞かせてくださる御言葉として解釈したのでした。ダビデは今涙の谷を通り過ぎていますが、この過程でやはり神様が共におられるということを信じ、良い結論をもたらしてくださる神様を信頼していました。たとえ避難の道中にいるとはいえ、依然とイスラエルの王であるダビデにシムイがこのような妄言と軽挙妄動な行動を取ったのは、彼が表現したようにダビデを血まみれの殺人者であり無価値で無用な横島に人間だと考えていたからでした。シムイはすでにダビデを心から消し去っていたのでした。ところがダビデが再びエルサレムの王宮に戻ることは決してないだろうと確信して、シムイが心から消し去ってしまったダビデを神様は再びエルサレムの王宮に戻され、イスラエルの王にしてくださいました。それはシムイの想像外のことでした。焦ったシムイはエルサレムの王宮に戻るためにヨルダン川を渡る船に乗ろうとしているダビデの前にひれ伏してこのように言いました。サムエル記第2、19章19節20節です。王に言った、我が君、どうか私の咎を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日にこのしもべが犯した咎を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分の犯した罪を認めましたから、ご覧の通り今日ヨセフのすべての家に先立って王様を迎えに下ってまいりました。シムイはダビデが避難するときにはダビデに血まみれの男、汚しまなものと言いましたが、しかし今度は我が君、王様と表現しています。そして自分が犯した咎を思い出さないでほしいと、それで全ての家に先立って誰よりも先に迎えて下ってきたと必死に許しを請いました。この姿を見て今度もアビシャイは、シムイは主に油を注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんかと言いました。しかしダビデは、自分がイスラエルの王になった日に人を殺すのは良くないと、あなたを殺さないと言いました。しかしシムイはソロモン王の時代に王命を破った罪でこの世での一生を終えました。このように神様が王にしてくださった人に対して間違った確信を持ったり、自分の心から消し去っていなかったなら、捨てた石のような存在だと思わなかったなら、このように悲劇的な結末を迎えることはなかったでしょう。ですから私たちの人生で起こるさまざまなことは、神様と神様の御言葉の観点で見ることができないといけません。詩編全体の150編の中で、表題がある詩編は116編であり、表題のない詩編は34編です。詩編118編は表題がありません。ですから、この詩編を誰が記録したのか、いつ何を背景にして記録したのかは分かりませんが、通常はダビデがこの詩編を記録したものと考えています。ダビデは自分を殺そうとするサウル王を避けて、長い間荒野や洞窟を転々として逃げ回りました。しかしサウル王はペリシテとの戦争で敗戦してから自ら命を絶ち、神様は ダビデを王にしてくださいました。その時にダビデが神様を賛美した歌が詩編118編です。そのうちの22節と23節でこのように歌っています。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。ここで家を建てる者はサウル王、捨てた石はダビデ自身を指しています。最初はサウル王も謙遜でしたが、王になってからは傲慢になりました。自分自身がイスラエルを建てたものであると自認していました。それでその足かせになると思われていたダビデは徹底して捨てた石にならなければなりませんでした。実際イスラエルとペリシテとの戦争が起こった時、イスラエルはペリシテの巨人兵士ゴリアテの威勢に蹴落されて戦意を失っていました。その時にゴリアテを倒して戦況を完全に逆転させたのがダビデでした。またサウル王が悪霊に囚われて苦しんでいる時に、ダビデが盾ごとを奏でたら元気を取り戻し、悪霊が去っていきました。ダビデはサウル王の音楽治療師でもあったのです。何よりもダビデとサウル王は婿と義父の関係でした。それなのにサウル王はイスラエル全域から集めたよりえりすぐりの兵士3000人を連れて毎日ダビデを捕まえようと血眼になっていました。一国の王がそれだけ多くの兵士を引き連れているのですから、ダビデはどれだけ恐ろしかったことでしょう。また人々はダビデが捕まるのは時間の問題だと思ったことでしょう。しかしサウル王はダビデを見つけることができませんでした。なぜなら神様がダビデをサウル王の手に渡されなかったからでした。サウル王は自分は家を建てるものであり、ダビデは捨てた石だと思っていましたが、常しえに家を建てられる方であられる神様はダビデを礎の石にしてくださいました。それで神様は預言者ナタンを通してダビデにこのように仰せられました。サムエル記第2の7章16節です。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。このような神様のお考えは人の目には不思議に思えるかもしれません。そうです。しかし創造主であられる神様が行われることと人が行うことが同じであることがあるでしょうか。神様のお考えは私たちの考えより常に高く、神様の道と御業も私たちの道と私たちの行いとは比べ物にならないほど高いものです。今日の本文でも捨てた石と礎の石についておっしゃっておられます。イエス様は杉越の祭りを迎えてロバの子に乗ってエルサレムに行かれました。これが交渉街で迎える最後の杉越の祭りでした。ヨハネの福音書2章を見るとイエス様は交渉街を始められながら杉越の祭りを迎えて神殿を清めることをなさいました。そして3年が過ぎた後、交渉街最後の杉越の祭りに神殿に来られ、再び神殿を清めてくださいました。3年間神殿は全く変わっていませんでした。そのように行われるイエス様のお姿を祭司長と律法学者たち、そして民の指導者たちは 目の敵にしていましたが、民衆は一様にイエス様の御言葉に耳を傾けて聞いていたので、どうする術も見つけることができませんでした。イエス様は祭司長をはじめとする宗教指導者たち、実は彼らは政治社会指導者でもある人たちですが、その宗教指導者たちにブドウ園の農夫の例え、もう少し正確に言えばブドウ園の主人とその息子の例えを聞かせてくださいました。ある人がブドウ園を作って農夫たちに貸した後に他国に行って長い間そこで過ごしました。歳月が流れブドウの収穫の時期になったので、ブドウ園の主人は収穫した分から幾分の分け前をもらうたびにしもべを農夫たちのもとに使わしました。しかし農夫たちは分け前はおろか、そのしもべを袋叩きにして何も持たせず送り返しました。別のしもべを使わしましたが、今度もそのしもべも袋叩きにし何も持たせないで送り返しただけでなく、恥ずかしめました。3人目のしもべを使わしましたが、今度はしもべにトラウマ、ひどい心の傷を負わせ、そのしもべをブドウ園の外に追い出しました。マタイの福音書とマルコの福音書はこの3人目のしもべをブドウ園の外で殺したと明かししています。この例えでブドウ園はイスラエルを意味し、しもべは預言者を意味していることに聞いている人たちはすぐに気づいていたでしょう。旧約聖書の時代のイスラエルの民は神様と偶像を一緒に崇め、神様の御言葉ではなく自分たちの欲望と世俗的な価値観に従って目に見えるものを追求していきました。多くの預言者が血を吐く思いで神様に戻ってくるように、世俗的な価値観を捨て神様を礼拝する人生を生きるように訴えましたが、イスラエルの民は全く聞こうとしませんでした。それで彼らが迎えることとなった結果がバビロンの捕虜でした。そこで彼らは自分たちが偶像を崇拝したことがどれだけ愚かなことだったのか、そして神様に自由に礼拝を捧げながら生きることがどれだけ大きな祝福だったかを痛感しました。イエス様の例えで3人目のしもべまで使わしたのに、ブドウ園の農夫たちがそのようにしたなら、その次の主人の反応は裁きと罰であるだろうと人々は考えたことでしょう。ところが主人の反応は愛する息子を送ることでした。息子を主人と同じ存在と考えて尊重してくれるだろうと考えたからでした。ところがブドウ園の農夫たちはその息子まで殺してしまいました。なぜなら主人にブドウ園を相続する子供がいなくなれば、ブドウ園は永遠に自分たちのものになるだろうと考えたからでした。立法学者と祭司長たちはイエス様のこの例えが自分たちを刺して話された例えであることを知って、イエス様を現場で逮捕したがりましたが、民衆を恐れて手を出すことができませんでした。この例えを聞かせてくださったイエス様はこのようにおっしゃいました。17節18節です。イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじに飛び散らしてしまうのです。この御言葉で家を建てる者たちは祭司長をはじめ宗教指導者たち、そして彼らに同調するユダヤ人たちを指しており、見捨てた石はイエス様を意味しています。 今、建設資材が標準化されています。それで標準に合った大きさで形材質の資材で家を建てます。しかしイエス様の時代にはそうではありませんでした。それで家を建てるとき、家を建てる人によって使われる石の大きさ、形、数が違う場合があります。またある人はこちらにある石が必要だと言い、また別の人はあちらにある石が必要だということもあります。もちろんまた別の人は両方にある石が2つとも必要だと言ったりもします。しかしある石はその人の目にも決して使うことのできない石のように見えるかもしれません。その石の唯一の用途は廃棄だと考えるかもしれません。イエス様が人々の目にはそう見えました。イエス様は私たちが見とれるような姿でもなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもありませんでした。それでイエス様がメシアであられるだろうとは夢にも思いませんでした。ですから彼らはイエス様が十字架で亡くなられたことで全てが終わったと考えました。しかし神様は宗教指導者たちが見捨てたイエス様を神様の御国の礎の石となさり、イエス・キリストの上にこの地の教会を建てられました。それでイエス様もダビデと同じように告白されたのです。では家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。使徒ペテロもこのように言いました。使徒の働き4章11節12節です。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。これは使徒ペテロがヨハネと共にサンヘドリン公会の前で言った言葉です。つまりこの言葉を聞いている人たちは祭司たち、律法学者たち、長老たちでした。彼らは自分たちを自ら神殿の権威者、神の御国の権威者、救いの権威者と考え、人々からもそのように思われていました。しかし使徒ペテロは彼らが捨てた石と思っていたイエス・キリスト以外には神様が礎の石として与えてくださった方はおられないと言っています。イエス・キリストは私が道であり真理であり命なのですとおっしゃられましたよね。ですから主の中にある永遠の道、主の中にある真理、主の中にある永遠の命でなければこの世のいかなる存在もどれも私たちの誠の常しえの礎の石になることはできないということです。今日はイエス様の復活を記念する復活の主日です。ですから今日は私たちが信じる主イエス・キリストが常しえの礎の石となられることを再確認する日です。仮に家を建てるときに礎の石がなければ家を建てることはできません。礎の石が丈夫であるほどもっと丈夫な建物を建てることができます。礎の石が常しえなら常しえの家を建てることができます。もし礎の石が貧弱であれば貧弱な建物に仕上がるしかありません。ですからいくら聡明な人だとしても、いくら持っているものが多いとしても、またすべての人が敬う高い位置に座っている人だとしても、自分自身を礎の石にすればその人生は崩れ落ちてしまいます。なぜなら人は限りある存在であり、 その人が持っているものも有効期間があるからです。イエス様が十字架にかかって亡くなられた後、すでに復活されたにもかかわらず、弟子たちは怖くて戸を閉めていました。イエス様は弟子たちに、ご自分がエルサレムに行って長老たちと祭司長たち律法学者たちに多くの苦難を受け殺されることになるだろうが、3日後にはよみがえるだろうと繰り返しおっしゃいましたが、当時弟子たちはその御言葉を聞こうとしませんでした。それまで弟子たちはイエス様がエルサレムに行かれ王になられたら、誰が主の右側と左側に座るかということで互いに顔色を伺い争っていました。その時までは弟子たちは自分が自分の人生の礎の石になるだろうと思っていました。弟子たちはこのようにみっともない姿をしていましたが、復活されたイエス様は彼らが震えている現場に行って彼らを励まされ、再び使命をお与えなさいました。ところがどういうわけか、トマスはそこにいませんでした。後に他の弟子たちが彼に会って、私たちは主を見たと証言しましたが、彼は信じませんでした。むしろ彼は、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言いました。その時までトマスは依然と自分の人生の礎は、の石は自分自身だと考えていたんでした。それから8日が過ぎた後、イエス様はトマスも一緒にいる戸が閉まっている家に再び現れ、トマスに、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいとおっしゃいました。イエス様はトマスと他の弟子たちが交わした会話まで全て聞いておられたのでした。その時にトマスがこのように言いました。ヨハネの福音書20章28節です。トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。この告白が韓国語の表現では文章になっていますが、ギリシャ語の聖書では簡単文になっています。それでもう少し正確に翻訳すれば、ああ私の主、ああ私の神です。これは、主よ、私はこれまで私の人生の礎の石は私自身だと思っていましたが、これからは主だけを私の人生の礎の石として生きていきますという信仰の告白でした。愛する信徒の皆さん、死の権勢を破られ復活されたイエス様は、自分自身を自分の人生の礎の石にしようとした弟子たちのもとに行って励まされ、使命を与え、そこにいなかったトマスがいる時に再び来られ、復活されたお姿を見せてあげました。その復活された主が今は私たちと共におられます。それを本当に信じているなら、自分の人生の礎の石を自分自身にせず、再び主に変えましょう。また自分の人生の礎の石を世俗的な価値観から主に変えましょう。その主に毎日霊と誠によって礼拝する人生を生きましょう。もし私たちの人生で、私たちの家庭で、私たちの仕事場で、私たちの生活の場でイエス・キリストを礎の石にしなければ、私たちはイエス・キリストを 整体師と思っているのです。自分自身を礎の石にした人たちがどのようになるかは毎日新聞や放送で確認しています。主が私たちの常しえの礎の石になられるために2000年前の今日、死に死を宣告され復活されました。ですから祝福の復活なのです。お祈りいたしましょう。私たちは限りのある存在であるにもかかわらず、私たちの自身を人生の礎の石にし、また目に見えるものだけに執着して世俗的な価値観を人生の礎の石にして、私たちの常しえの礎の石であられる主を捨てたい石のように考えて生きたことが多かったことを告白します。それで私たちの人生で、家庭で、仕事場で、一時は何かが立てられたように思えても、ある瞬間には崩れ落ちていることを確認し、心が崩れ落ちることが多いです。それにもかかわらず、また再び自分を礎の石にしたことで、また人生と心が崩れ落ちることが繰り返されたりしました。弟子たちのもとに二度も来られ励まされ、使命をお与えになられ、主が私たちのもとにも何度も来てくださることに感謝いたします。これからは主を捨てた石のように考えないようにしてくださり、復活された主と主の御言葉を常しえの礎の石にすることで、私たち皆が正しく建てられていかれるようにしてください。そのように建てられていく私たちを通して、私たちの家庭と仕事場、私たちの社会が再び建て直されていく姿を見ることができるようにしてください。父なる神様、今日復活の手術を迎えさせてくださり感謝します。新型コロナウイルスにより多くの部分が萎縮しているように見え、以前より厳しい道を歩いている方々も多いですが、その道を歩むことを通してだけで得ることができる主の秋雨の恵みと春雨の御業を経験させてくださり、主によってだけ得られる力を経験させてください。主を礎の石にして生きる私たちの毎日の人生が霊と誠によって捧げる礼拝になるようにしてくださり、毎日人生の復活と復活の人生を生きていけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。